STT ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は登別アイヌ語教室の上竹和富さんです。
イランカラプテアイヌ語ラジオ講座の上竹和富です。
イランカラプテ吉田真理子です。上竹さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日は何々ですか、疑問文についてお話ししたいと思います。それでは例文を読んでいきましょう。1. 年間マリコくねるうえね。 2. マリコえねるうえるえうん。 3. えいわんけやくいわんけは。それでは吉田さん、後について読んできてください。
はい。
1. 年間
年間
マリコくねるうえね。
マリコくねるうえね。
2. マリコえねるうえ。
マリコえねるうえ。
るえうん。
るえうん。
3. えいわんけや。
えいわんけや。
くいわんけは。
くいわんけは。
それでは例文を解釈していきます。年間。
年間。
年下。これはですね、誰か、パン、いる。年間で、誰かいるのという意味になります。マリコくねるえね。
マリコくねるえね。
マリコ。これは、吉田さんのお名前ですね。
はい。
くね。これは、くが、私が。ね。何々である。るえね。で、これも何々である。この場合は事実であることを断定する場合に使います。で、くねで私が何々である。るえねでも何々であるというふうに使われていますけども、これは慣用句的によく使われています。くねるえねで私が何々であるという慣用的な使い方をしています。マリコくねるえねで私はマリコです。という意味になります。2番。マリコエネルエ。
マリコエネルエ。
マリコ。これは、まあ、さっきも出ましたけど、吉田さんのお名前です。エネ。これ、え、君がとか、お前がという意味になります。ね、何々である。で、君が何々である。ルエ。これは、何々かというふうな意味になります。で、マリコエネルエで、マリコかいっていう意味になります。ルエウン。
ルエウン。
これは、はいという時の答え方で、そうですという意味になります。3番。エイワンケや。
エイワンケや。
エイワンケの A は、お前が、エイワンケ、元気である、丈夫である、健康であるという意味があります。やは、何々か、何々かいという意味があります。で、エイワンケヤーで、元気かいっていう意味になります。クイワンケは、
クイワンケは、
クイワンケ、ク、これは私が、イワンケ、元気である。は、何々だよ、和らげる意味になります。で、クイワンケはで、私は元気ですよっていう意味になります。疑問文の作り方なんですけども、何々ですかと尋ねるときには、文の終わりを少し上げて発音します。例文2番にあります、マリコエネルエのルエを切って、マリコエネでもいいんですけども、
はい、
このエネのネの部分を少し上げて、発音することによっても疑問文になります。それではちょっと練習してみましょうか。
はい、
マリコエネ。
マリコエネ。
これでも疑問文になります。エネ、ネの部分を少し高く発音して、はい、あなたはマリコですかという意味になります。その他に、や、るえなどの言葉を文末に付けたりして疑問文を作ります。次に、何々ですかという疑問文の答え方について説明します。何々ですかという疑問文は先ほど勉強しましたけども、 はいと答える場合は、いくつかの答え方があります。それぞれの場合について説明します。文末にルエがついた場合、その答え方としては、ルエウン。
ルエウン。
はい。例文2番に出ますけども、マリコエネルエ。
マリコエネルエ。
答え方としては、ルエウン。
ルエウン。
はい、そうです。という答え方ができます。次に文末にやをつける場合、文末を上げて発音する場合は、オウム返しのように答えます。例文3、えいわんけや。
えいわんけや。
あなた元気ですかって場合、くいわんけは。
くいわんけは。
私は元気ですよ。という答え方になります。文末を上げて発音する疑問文は、先ほども挙げましたけども、マリコエネルエのルエを取って、マリコエネ。
マリコエネ。
という時の答え方は、マリコクネ。
マリコクネ。
で、答えることができます。マリコクネ。
マリコクネ。
私はマリコです。というふうに、オウム返しのように答えることができます。それでは、もう一度例文を読んでいきます。1、年間。
年間。
マリコクネルエネ。
マリコクネルエネ。
2. マリコエネルエ。
マリコエネルエ。
ルエウン。
ルエウン。
3. エイワンケア。
エイワンケア。
クイワンケは。
クイワンケは。使える一言。
アフプヤン。
アフプヤン。
これはアフプ。入る、やん、何々してください、何々しなさいということで、アフプヤンでお入りくださいという意味になります。この言葉はですね、一般的には誰でも使える言葉だったんですけども、
はい、
昔、姿勢があった場合ですね、かやぶきでできた姿勢があった場合ですね、奥さんがね、お客さん来た時に招き入れる時に使った言葉で、奥さんが来客に主に対応していたので、奥さんがよく使っていた言葉だと思われます。では、もう一度言います。アフピアン。
アフピアン。
お入りください。どうぞ皆さんもお客さんが来た時に使ってください。今日の使える一言は、アフピアンについてでした。アイヌ文化の紹介。今日は塩キナのお話に2回目についてお話しします。先週は塩キナ、大きなクジラの化け物が出てきましたけども、今週はどういうお話になるか読んでいきたいと思います。塩キナは魚もクジラも人間の船までもみんな食べてしまうので、人間たちは大変困っていました。そこで天の神、カンナカムイに助けるように頼みました。カンナカムイはカワウソのカムイに塩キナを退治するように命令しました。カワウソのカムイは海を泳いで塩キナの前に立ち、刀で切りつけようと思って腰に刺してある刀を探しましたが見つかりません。しまった。刀を忘れた。おい、誰か刀を貸してくれ。刀がなければ塩キナに負けてしまう。誰か刀を貸してくれ。と、大声で叫びました。広い海を逃げ回りながら丘に向かって頼みましたが、みんな塩キナが恐ろしくてカワウソの言うことを聞かないふりをしています。カワウソは、アイヌの考えとしては慌て者で物忘れが激しい存在として考えられていました。ここに出てくるカワウソも、物忘れの激しいキャラクターとして取り上げられています。カワウソと塩キナの登場人物が出てきましたけども、カワウソが腰に刺してある刀を見つけることができるか、来週もお話ししたいと思います。
上竹さん質問をいただいているのでご紹介します。阿蘇路町のラジオネームももちゃん41歳の奥様からです。おはようございます。毎週楽しく聞かせていただいています。アイヌ語まだまだ難しいんですが、少しずつ分かっていければと思っています。今回はお願いがあってハガキを書きました。アイヌの人たちの身近な歌声を聞いてみたいです。日本でいう桜桜やチューリップのような童謡はありますか？少しの時間でいいですから、ぜひお願いしますという質問なんです。こういった歌ものはあるんでしょうか？
そうです。日本のですね、桜桜にあたるようなものはないと思うんですけども、ホロベツですね、子守歌としてですね、記録が残ってるんですよ。お高田愛せっこ、ポンテレケ、ポンテレケ。というふうに残ってるんですけども、おたかた、いせぽ、ポンテレケ、ポンテレケ。おたくが砂の上。おたかたで砂の上で、いせぽ、うさぎ、ポンテレケ、ポンテレケ。これは、ポン、ち、ちょっと、少し、テレケ、飛ぶ、跳ねる、という意味になります。うさぎが砂の上で、ぴょんと跳ねる、ぴょんと跳ねる、という意味です。これが少し変わって、えぽぽ、座り歌でですね、登っています。今、ウポポとして残っているのは、ちょっと歌ってみます。いさか、いせぽ、おたかた、ポンテレケ、ポンテレケ。いさか、いせぽ、おたかた、ポンテレケ、ポンテレケ。で、同じような言葉を繰り返して歌っていました。
昔の子守歌が今、ウポポとして残っているんですね。
はい、はい、そうです。
こういった歌は他にもあるんですか？
まだ他にはあるんですけども、今歌った、イセポテレケ、ウサギが飛ぶというのが典型的な例です。
阿蘇路町のラジオネームももちゃん、質問ありがとうございました。お分かりいただけましたでしょうか？皆さんからもアイヌ語に関する様々な質問をお待ちしています。郵便番号 060-8705、060-8705、STB ラジオ、アイヌ語ラジオ講座の係までお寄せください。質問をご紹介させていただいた方には、アイヌ語ラジオ講座のロゴの入りました、とても書きやすいボールペンを差し上げますので、皆さんもぜひお気軽にお寄せください。
それでは、お時間になりましたので、また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン3に入りましょう。来週のテーマは、何々しない、そのの使い方についてです。
やいらいちゃれ、ありがとうございました。
すい、ぬからんろう、またお会いしましょう。
番組では今、テキストを無料で配布しています。配布先は、STB 本社と、道内の STB 各放送局、支局です。郵送ご希望の方は、アイヌ文化振興研究推進機構、電話、札幌 011-271-4171 番までご連絡ください。